水光の空の道しるべラジオ。はい、ポッドキャスト更新でございます。10月も末になりますね。今日もお話をしていきたいと思います。はい、ちょっと今話すすっちゃってるんですけれども、先週はすいません、ちょっと体調不良ということで1週間お休みをさせていただきました。また今週から改めて更新をしていきたいと思います。はい、で今日はですね、その中で、最近結構深いスピリチュアルな話をさせていただいたので、ちょっと身近な話題についてお話をしていきたいかなというふうに思います。具体的に言うと恋愛とか運命の人っていうものについてお話をしていきたいと思いますね、というところでございますね。はい。そのいろんな願望とか望みっていうものがあって、でそれでこうそれをどうやって叶えるかっていうことで、こうスピリチュアルの扉を叩くというか、なんていうのかな、そのスピリチュアルを使ってこうどうやって実現していくのかっていうふうなものをこう探していくわけですけれども、その目的としてやっぱり恋愛っていうのをこう挙げられる方っていうのは結構いるわけでして、でよくその中で出てくるキーワードとして運命の人っていう風なこうキーワードを聞くんですよね。で私はそれに対してこうどう捉えてるかっていう話なんですけれども、すごいざっくりと言ってしまいますけれども、運命の人っていうのはその広い意味では存在しないだろうし、狭い、一応存在するという、難しいなっていうようなところであります。すごいモヤモヤしましたね。すいませんね。その運命の人っていうことに関して、こう自分の人生の中で出会うべくして出会った人っていう意味では、運命の人っていうのはいらっしゃると思います。自分がその成長を続けていく上でこう出会うことでこう自分が新しい気づきをもたらしたりだとか、あとは自分が新しいその学びを得るためにこう出会うべくして出会った人っていうのはいると思うんですよね。でもそのなんていうのかな、その出会っただけでこう恋愛がうまくいくみたいな、そういった運命の人っていうのは正直私はいないと思ってるんですよ。出会って出会っただけでも OK っていう話であれば、そこから何の努力もこう必要としないわけですし、あとはそれだけで完結するっていうことはないと思うんですよね。やっぱり人の人生っていうものはこの現世に生まれてきて、でそれでこう成長して、それでまた輪廻に戻ってっていう風な形を繰り返していくことになるんですけれども、だからパートナーとか恋愛っていうことにおいたとしても、広く見れば人付き合いの一種だと思うんですよ。でなのでこう出会って完成っていうものは多分ないと正直思ってるんですよね。なのでこうお悩みとかでこう運命の人はどこにいますかっていうふうなことを聞かれるんですけど、それはなんていうのかな、自分の都合のいい人はどこにいますかっていう意味で聞かれると、私は多分どこにもいませんとしか答えられないんですよ。でその自分の成長を促してくれたりだとか、こう幸せをこう感じさせてくれる人はどこですかっていう風な話だったらば、多分こういうところにいると思うんですけどっていうことは言えると思うんですけど、仮にその幸せをこう感じさせてくれる人がいたとしても、やっぱりその幸せは維持しなきゃいけないんですよね、当然なんですけど。だからこうすごいその運命の人っていうものを自分がそのより良い人生を生きていくためにこう一緒に歩いてくれる人っていう風な意味だったらば、もちろん導くことっていうのは多分できると思うんですけれども、それを都合のいい人と出会いたいっていう風な感じに捉えられてしまうと、ちょっとっていう風なところはありますので、 まあ、非常に難しいところではあるなっていうふうなところであります。で、なんだろうな、素敵な人と出会いたいとか、素敵な恋愛をしたいっていう風になった時に、やっぱり、何をすればいいかっていう風な話だと、やっぱり、なんだろうな、自分を磨くことだと思うんですよね。で、あと自分を大切にすること。で、そういう風にしていけば、その自分、磨かれた自分の波動にふさわしい人が出てくると思いますし、自分を大切にしようっていう風に思えば、やはり自分を大切にしてくれる人が出てくると思います。うん。ざっくり言ってしまうと、なんだろうな、やっぱりいい恋愛をしようって思った時には、まあ、この一点に限るかな。まあ、やっぱり自分をきちんと磨くことと自分を大切にすることを続けていれば、基本的にはいい恋愛はしていけるんじゃないかなっていう風に思います。で、なんだろうな、あとは、その、恋愛をし、素敵な恋愛をしている自分をちゃんと頭の中で描けるようになることも大事だと思うんですよね。自分にはその、素敵な人は無理だとか、こう、幸せになることは無理だっていうふうに思っていれば、やっぱり幸せな恋愛っていうものは訪れないものなので、まずは自分に自信を持つことと、あとは、その素敵な人が出てくるだろうっていうふうにこう信じることがやっぱり大切だったりします。で、やっぱりそういうために自分を磨くことっていうのも大切ですし、そうすることによってこうやっぱりこうふさわしい人というか、その自分の求めているところと同じレベルの人に出会っていくんだと思うんですよね。まあ、だからその難しいんですよね。まあ、いつも言っているんですけど、スピリチュアルって特効薬ではないんですよ。これをすることによってこう急激に何かが変わるとか、こう過去にやってきたその悪いことが全て消えるとか、そういう風なものではないので、それは恋愛に関してもそうで、何かのこう儀式だとかセッションとかワークをやることによって急にその素敵な恋愛をすることができるとか、そういう風なものを保証するものでもないし、そういった効果を狙ってるものではないんですよ。で、ただそう、なんていうのかな、こういずれそのいいパートナーを見つけれるようにするっていう目的のためのセッションやワークっていうのはたくさんあるので、その即効性を期待するものではないんですよね。なので、まあ、そういったところをこう間違わないでいただきたいというか、なんていうか、世の中にはそのやっぱり即効性を求めてそういうこう何か対策を求める方が多いと思うんですけど、やっぱりそう簡単にはうまくいかないもんでございますよ。なんだろう、セッションを受けたりワークをした後に合コンに行って素敵な出会いができるのかっていう風に言ったらば、まあ必ずしもそうとは言えませんし、むしろその出会いだけにその着眼点、まあその集中するのではなくて、こう出会った後にお付き合いすることができて、その結婚ができて良い家族を持ってっていったすごいロングスパンで成功するというか、うまくいくことを念頭に置いていろいろ動いていった方がいいんじゃないかなっていうふうに私は思うので、まあ簡単に言うという恋愛のスピリチュアルセッションっていうふうなものは、そういったこう恋愛の中で幸せに生きる方法を手助けてくれるものだっていうふうに考えてくれたら幸いですっていうところであります。はい、ということで、噛みました。はい、ということで、今日もポッドキャストのお話をしました。もし分かんないことがあったら全然聞いていただければと思いますし、特にその恋愛のセッションに関してはすごいいろんなものが様々にあって、そのキューピッドのセッションだとか天使のセッションだとかそういうものはありますけど、やっぱりでも私が思うにはやっぱりその恋愛をうまくいいものにしていくっていうのはやっぱり個人の思いだとか、やっぱり日頃の考え方っていうものがすごく大事だと思うので、まあそういうところを気にしつつ、こう、 なんていうのかな、日々過ごしていただければなと思います。はい、今日も雨とかひどいですけど、来週からまた11月に入りますが、まあ皆さんこう幸せな日々を過ごしていただきたいなというふうに思います。じゃあ今日のポッドキャストはここまでにしたいと思います。はい、水光でした。どうもありがとうございました。